聖書の朗読をいたします。ガラテヤの信徒への手紙第1章の1節から10節、新約聖書の342ページになります。聖書にある神の御言葉に聞きます。人々からでもなく、人を通してでもなく、イエス・キリストとキリストを死者の中から復活させた父である神とによって使徒とされたパウロ、並びに私と一緒にいる兄弟一同からガラテヤ地方の諸教会へ、私たちの父である神と主イエス・キリストの恵みと平和があなた方にあるように、キリストは私たちの神であり父である方の御心に従い、この悪の世から私たちを救い出そうとして、ご自身を私たちの罪のために捧げてくださったのです。私たちの神であり父である方に、世々限りなく栄光がありますように。アーメン。キリストの恵みへ招いてくださった方から、あなた方がこんなにも早く離れて他の福音に乗り換えようとしていることに私は呆れ果てています。他の福音といっても、もう一つ別の福音があるわけではなく、ある人々があなた方を惑わし、キリストの福音を覆そうとしているに過ぎないのです。しかしたとえ私たち自身であれ、天使であれ、私たちがあなた方に告げ知らせたものに反する福音を告げ知らせようとするならば、呪われるがよい。私たちが前にも言っておいたように、今また私は繰り返して言います。あなた方が受けたものに反する福音を告げ知らせる者がいれば呪われるがよい。こんなことを言って今私は人に取り入ろうとしているのでしょうか、それとも神に取り入ろうとしているのでしょうか、あるいは何とかして人の気に入ろうと悪せくしているのでしょうか。もし今なお人の気に入ろうとしているなら、私はキリストのしもべではありません。本日のよりですね、新しくこの朝の礼拝では、今たった今初めのところを読みしましたが、このガラテヤの信徒への手紙を読んで、御言葉に聞いてまいります。聖書にはいくつもの書物が、66巻の書物が合わさってで聖書となっているわけですが、どの書物も、具体的な相手に向かって語られているものです。まあ、相手がないわけじゃなくて具体的な相手がございます。この手紙の場合はガラテヤの信徒への手紙とありますが、これはガラテヤの、諸教会、ガラテヤはこれは地方名でありまして、中部地方という、私たちのこの地方名がありますが、そういう地方の諸教会、これは現在で言いますトルコの国ですね、その教会の信徒たちに向かって飾られたものでありますけれども、同時に時代を超えまして、この手紙の言葉は私たち一人一人に語りかけてきています。そして聖書のいろんな文書の中でも最もこの世界と、そして教会に大きな影響を与えてきたのがこのガラテヤの信徒への手紙、この手紙なんです。ある人がこの手紙について、この手紙は北極星のような役割を果たしてきたというふうに言っております。北極星というのは、空に輝いている星の一つで、最も明るく輝いている、星の一つでありまして、そして古来からこれは方角を知るために用いられてきた星です。砂漠を旅する人がいて、夜になって自分が進んできた方角が本当に正しいかどうか確かめるときに見上げたのがこの北極星です。そして北極星のを見て自分が進んでいる方向を確かめ、間違っていたらその道を正して歩んできた、それがこの北極星というものですね。この手紙はまるでこの北極星のようだと言うんですね。 教会の歴史の中で最も一つの典型的な例が宗教改革の教会に、宗教改革の時代にこの手紙はある決定的な役割を果たしました。マルチン・ルターという宗教改革者はこの手紙を、我が妻と呼びました。カタリーナ・フォン・ポーラという妻がいたんですが、その妻と同じだと言ってるんですね。その意味は、いろんな意味が含まれていると私は思いますけれども、妻というのは いつも自分と一緒にいるわけですね。そしていろんなことを言ってくれるですね。間違ってたら間違ってるよって、それこそ北極星のように道を正してくれる、そしてこっちの方向に進んだらいいよっていうふうにして同意もしてくれる、そしていつもそばにいて一緒にいてというような意味がおそらくあると思います。そして、ルターはこの手紙に語られている御言葉に、そのようにして導かれながら旅をしたというんです。これはルターだけじゃない、ルターの時代の教会がこの手紙に導かれて宗教改革の働きを始めました。そして、その時代だけでなくて、振り返って教会の歴史というものの中で繰り返し非常に大きな役割を果たしてきました。しかもそれはただ教会にだけ、導きを与えてきたわけじゃなくて、この世界の歴史の中で、まさに北極星のような役割を果たしてきた、それがこの手紙でございます。ヨーヨーの教会の人々、ヨーヨーの人々がそうであったように、私たちも今のこの時代を、私はまるで砂漠を旅するかのようにして私たちは生きてるんじゃないかと思うんです。そしてこの砂漠を生きている私たちにとって、やはりその方角、どこをどう進めばいいのかっていうのを示す道しるべのようなものを今私たちは非常に必要としている。私はそう思います。そしてこの手紙がそういう役割を今の私たちにも、果たしてくれる。このガラテヤの信徒の手紙を紐解いて、今日から私たちはもう一度自分の進むべき道を示されてまいりたいのであります。さて、このガラテヤの諸教会はパウロの伝道によって誕生した教会です。たった一つの教会ではなくて諸教会で、この地方にありましていくつもの教会です。けれどもこのパウロの伝道によって誕生した教会なんですけれども、パウロはやがて他の町々で伝道の働きを続けるために、このガラテヤ地方を去る、さよならをすることになったわけです。教会の人たちに、そして、パウロが去りましてですね、それほど間がない、時に、この手紙は書かれたようです。パウロが去って後すぐ起こったことがあって、それに対して書かれたのがこの手紙です。手紙は挨拶の言葉が記されて、続いて本文が記されます。この手紙の本文はこんな言葉で始まっています。6節です。キリストの恵みへ招いてくださった方から、あなた方がこんなにも早く離れて他の福音に乗り換えようとしていることに私は呆れ果てています。私は呆れ果てているという言葉で、このガラテヤの信徒の手紙は始まっているのですね。他の手紙にはないような言葉で始まっていると言われます。ここから私たちが感じ取れるのは、ガラティアの教会には何か急を要するある種異常な事態が、特別な事態が起こっていたんだということを私たちは感じ取ることができます。イエス・キリストの救い、信仰の一番深いところの事柄が問われるようなことが起こっていたんですね。パウロが伝道した後に、そしてパウロがガラティアの諸教会を去った後に、一軍の伝道者たちがエルサレムからやってきたんです。そして 彼らはキリストの救いに預かるためには律法を守ること、さらに割礼を受けるということが必要なんだということを説きました。この人たちはユダヤ人キリスト者と呼ばれる人たちで、伝統主義者、まあ、いわば、まあ、ユダヤ教的な色彩というものを非常に強く持った人たちであったようです。まあ、ユダヤ人ですね。でユダヤ人としてのこうもう昔ながらのことを大事にしながら、そして同時にでもキリスト者だった、そういう人たちです。キリスト教の伝道者だった、そういう人たちです。そして彼らは、まあ、この異邦人たちにユダヤ人と同じようにまず割礼を受けて、要するにユダヤ人の仲間入りをしてユダヤ人になって、それから洗礼を受けてキリストの福音を信じるようにということを、まあ、説いていたのです。そしてガラテアの、信徒たちの中には彼らの教えに、まあの方に傾いていく人たちが、まあ、どんどん増えていっていたわけです。まあ、そのことがパウロの耳に入るわけです。そしてそのことをパウロは知って呆れ果てているって、私は呆れ果ててるって言ってこの手紙を書き始めるんですね。この呆れ果てるという言葉は驚いている、あるいは不思議であるというふうにも訳すことができる言葉です。福音書に、を読みますと、イエス様が奇跡をなさる、病気の人を癒される、死人を生き返らせられる、そんな時に驚いたって出てきます。その同じ言葉が使われているんですね。つまり、まあ、今日流に言うとありえないというようなことです。こんなことありえないっていうような言葉からパウロはこの手紙を書き始めているんです。パウロはこうも言っています。他の福音といってももう一つ別の福音があるわけではなく、ある人々があなた方を惑わしキリストの福音を覆そうとしているに過ぎないのです。覆すというのはこれはひっくり返して逆さまにするという意味です。真逆にするということです。福音からちょっとそれてるっていうんじゃないんです。彼らが述べ伝えているのは福音から福音じゃなくて、福音からちょっとそれてるっていうんじゃなくて、福音とは全く違う方向のことだと、全く真逆のことだというふうに言ってるわけです。しかし問題はですね、問題はこのことに、このことを聞かされてその方向に流れていっているガラテヤの諸教会の人たちがそのことには気づいていないってことなんです。彼らは思ってたんです。自分たちは福音を聞いているって。どれほどこのことが深刻なことか、真逆なことを聞いている、受け止めているっていうふうには思ってなかった。そもそもまたこのエルサレムから来たこのユダヤ人伝道者たち、ユダヤ主義者たちも、まあ、キリスト者であったわけですね。そしてキリスト教の伝道者だったわけです。そういう伝道者でありましたから、エルサレムという本部から来た人たちでしたから、間違いないと思ったんでしょう。そしてそもそもこの伝道者たち自身も自分たちが別の福音を伝えている、福音とは全く異なることを教えを伝えているなんてつゆほども思っていたことはなかったに違いないんです。彼らは主イエスキリストを信じて伝えていました。しかしそれと並んで、あるいはそのためにも必要なこととして、律法を守ること、キリストを信じるために生きるために必要なこととして律法を守ること、そしてさらに割礼を受けることを説いていたのです。しかしそれはパウロにとってはこれはありえない ことでした。重大な誤りで、福音とは正反対のことだとパウロはすぐに見抜いたんです。8節9節を読みますと、ここで繰り返されている言葉が呪われるがよいという言葉です。これはアナテマという特別な時にしか使われない言葉です。呪いを宣言する言葉です。呪われよという言葉です。これはめったなことでは使われない言葉でした。その言葉をパウロはここで2度使います。このアナテマは最後の審判の時に関わる言葉だと言われます。終わりの日の裁判の終わりの日の最後の審判、その時私たちは神様の前に死んだ後に終わりの日が来て神の前に立たされる。そして神の前に立った時に、その時呪われよアナテマと言われれば私たちは永遠に滅びてしまう。そういう言葉がこの言葉なんです。めったなことじゃ使われない言葉です。簡単には言えない言葉です。軽くは言えない言葉です。パウロはこの言葉を用います。なぜかというと、ただキリストのみ、キリストの恵みのみが終わりの日の裁きの時にこのアナテマを逃れる唯一の救いだからです。キリストの恵みがなければ呪われるしかないんです。でも呪われるしかないものがキリストの恵みによってのみ救われる。それが福音、キリストの救いの恵み。パウロはそう言っているわけです。ここでパウロが語っておりますことの本筋は非常にはっきりしていると思います。それはキリストの恵みのみがあなたを救うということです。キリストの恵みに律法と割礼を加えるとどういうことになるのかというと、のみじゃなくなります。のみがなくなるんです。キリストのみ、キリストの恵みのみなんですが、律法と割礼を加えるとなるとのみじゃなくなってしまいますよね。反対者たちはキリストの恵みにプラスしたんです。プラスが必要なんだと、要するにキリストの恵みだけじゃ不十分なんだと、それプラス律法と割礼を説いたわけです。しかしそうするとキリストの恵みが恵みでなくなってしまう。キリストの福音に何かを加えて何かを並べることは、それは他の福音に乗り換えることであり、福音と真逆のことだと、それは福音じゃないと、全く福音に反することだと。そうすると喜びというのは、福音というのは喜びの知らせですが、喜びが消えてしまうと、喜びがなくなってしまう、それどころか滅びてしまうとパウロは言っているわけです。それはありえないことだというのです。どうでしょうか。このガラテヤの教会の信徒たちに起こっていること、ガラテヤの教会の人々に起こっていることは私たちとどう関わるんでしょうか。私たちとは関係のない昔の話でしょうか。そうじゃないんです。私たちの間でも起こるんです、このことが。ここでパウロが語っていること、聖書が語っていることは、キリストの恵みにプラスアルファすることです。付け加えることです。福音と反対のことに陥っていても、そして私たちはそれに気づかないまま生きているということがあるんです。キリストの恵みのみじゃなくて他のものをプラスして生きていること、そしてそれに気づいていないことは私たちにもあるんじゃないでしょうか。何をじゃあ付け加えるんでしょうか。 それは人間の行為、あるいは努力、成果、あるいは良い行いであったり、知識であったり、そういうようなものを私たちは付け加えるんじゃないでしょうか。そしてそういうものがキリストの恵みにプラス必要なんだと、それで安心したいわけですね。しかしそこが落とし穴になるわけです。私たちもそういうものに引きずられてしまいやすいんです。牧師をしておりますと時々こんな言葉を耳にすることがあります。ちょっと年を、ね、重ねた方がこういうことを言われることがをよく耳にします。あ、自分の人生何だったんだろうなって何にも残せなかった、何にも残してないってですね。あるいはそんな自分だけど、さらにこれからはもうちょっと何かを残していきたい、何か見えに見えるものを残していきたい、そういうようなことをおっしゃる方がお見えになります。私は自分も年を取ってきて、この気持ちはちょっとよく分かるようになってきました。何か目に見える成果を残してこの世を去りたいなみたいな思いですね。しかしそういうところではっきりしておかなければならないことがあります。私たちは自分の行為や努力、成果によって救われたのでも、あるいは救われるのでもありません。死においても最後の審判においても、本当に私たちが頼むことができるのは自分がしてきたことや自分の持っているものじゃありません。人からどう、人から見られているか、どう人から評価されているかという人からの評価というようなものでもありません。本当に頼むことができるのはキリストの恵み、イエス・キリストの救いのみであります。ですからパウロは初めの挨拶でこう語ります。私たちが本当により頼むべき事柄を、要約して3節以下の挨拶の部分ですでに語っているんです。私たちの父である神と主イエス・キリストの恵みと平和があなた方にあるように、キリストは私たちの神であり父である方の御心に従い、この悪の世から私たちを救い出そうとして、ご自身を私たちの罪のために捧げてくださったのです。私たちの神であり父である方に余裕限りなく栄光がありますように、こう言います。私たちの本当に頼みとすることができるもの、それは父である、私たちの父である神、そして子であるイエス・キリストが私たちのためにしてくださったこと、キリストの御業、その中心にあるのは十字架の贖いであるということであります。この手紙の終わりの方に出てきます。イエス・キリストの十字架のだけが私たちの誇りだと、私たちが誇るべきものはキリストの十字架だけだと語っているんですね。私今でもよく思い出すことがあります。こういうことを教わりました。信仰のこと、救いのことっていうのは終わりということから考えたらよくわかる。まあ、例えば終わりというのは人生の終わり、死の時、あるいはもっとくっり先ほどの言葉とのかかりから言うと最後の審判で神の前に立たされる時、そういう時から見ていくと何が大事かっていうことが分かってくるというんですね。つまり終わり、終わりというのは扇の要だと言われます。終わりというのは全部ここにたどり着くわけですね。そしてここに、ここでこの終わりのところを見ると何が大事かっていうことが分かってくるというふうに教わりました。扇の要のようなものだと、ここが大事なんだと。で、私たちは死の後、終わりの日に神様の御前に立たされるわけですね、聖書によると。で、その時に何が頼りになるのかということです。ああ、私がどれだけのことをこの地上で残してきたかというようなことでしょうか。私がこういうことをした、ああいうことをしたということでしょうか。 私はこういう知識を持っていた、ああいう知識を持っていたということでしょうか。人から、評判が良かった、高かったということでしょうか。そういうようなことは役に立たないんですね。そういうようなことは、全く役に立たないんです。あの人と友達だった、この人と友達だったって言うてもダメです。そこで問われるのは私たちのイエス・キリストへの信仰であります。今日この後歌う賛美歌、この後この説教の後に歌う賛美歌があります。賛美歌21の453番です。とても大好きな賛美歌の一つです。この一番の歌詞はこういう言葉なんです。何一つ持たないで、私は主の前に立つ、主の恵みがなければただ死ぬほかない命、あなたが約束する未来待ち望む私。実はこの賛美歌には本当に大事なことが語られていまして、私たちは神様の前に立つときに何も持っていけないって、何一つ持たないで主の前に立つんだと、自分の、要するに自分がこの地上で手にしてきたもの、行いとかね、いろんな経歴とかね、そういうようなものはそこで役に立たないんだということですね。誇るものはただ十字架のみ。じゃあそれならば私たちの技や行いには意味はないんでしょうか。私たちは努力したり、あるいは何か良いものをこの世に残そうと努めたら、まあ、ダメなんでしょうか。そんなことはありません。良いのキリスト者たちの多くは良いものを残してきましたし、良いことをしてきたでしょう。でもその良いことっていうのは、これははっきり申し上げておかないといけないのですが、これは救われるための良いことじゃないんですね。救われたからの良いことなんです。救われたから感謝して良い歩みをしていこうと努めていく。でもそれがはっきりしておかなくちゃいけないのは、救いのために神様の前に立った時に、なんかそのやってきた良いことが役に立つってことはないんです。そうじゃなくて問われるのはキリストのみ、キリストの十字架のみ、キリストの恵みのみなんですね。それがパウロがここで語っておりますことです。今日のこの説教の準備をしながら、私が何度もなんか思い出されてきちゃったことが、あるんです。それは進学校も今から30年ほど前に私は卒業しましたけれども、卒業の直前に、まあ、実はある出来事がありました。もうずっと昔の話ですが、ちょうど卒業する数ヶ月前のことでしたが、進学校で特別講義が行われました。で、特別講義が行われて、この間青年会 の、 あの集まりの中でもこの話をしましたけれども、特別講義っていうのが行われたんです。その時に講師として来られたのは加藤恒明という説教学の先生でした。で、まあ、どうしたことか、私の説教がその授業で批評されることになったんです。教室に入ってみると、もうすごいたくさんの人たちがお見えになってましたけれども、スクリーン上に私の説教が映し出されていて、線が引いてあったり、まあ、先生が分析された、まあ、資料として、まあ、提示されていたわけです。説教が批評されました。まあ、ここで詳しい話をすることはできませんが、本当に厳しい批評を受けました。こういうふうに言われたんです。この説教者は福音を語っていない。まあ、こういう、まあ、シンプルに言うとこういうことでした。私はそういう批評を受けて進学校を卒業しました。みんな心配だったと思います。そしてメタメタに傷つきました、その時。でもそれで良かったと思ってます。悩みました、悩み始めました。その時まで私は思ってたんです。私は福音を説教してるって。福音の説教者として進学校で学び、福音を説教してるって思ってました。進学生でも 教会で説教しますから、自分は福音語れてるんだと思ってました。だけどそこで得た評価は、この人は福音を語っていない、福音の中にちゃんと生きてない、そういうことだったんですよ。そしてもしかしたら病むんじゃないかと、心が病んでしまうんじゃないかと思うぐらいのスタートでした。で、同じだなと思うんです、このガラテヤの信徒の人たちと、このガラテヤのパウロが批評している呪われるがいいって言われているような、あの人たちと私は同じだったと思ってます。そしてそういうことがあるんですよ。自分は福音を語っていると思いながら福音を語っていないってことか、あるいは福音を信じていると言いながら福音を聞いて、自分たちは間違いなく福音を聞いて福音の中に生きていると思いながら、実は福音の中に生きてないっていうことがあるんじゃないですか。そういうことを言ってるんです。パウロは4節で、この悪の世からキリストが私たちを救い出してくださったと語っています。皆さんはこの悪の世っていうのをどういうことだと思われますか。これ大変珍しい言葉なんです、この悪の世っていうのは。犯罪を犯すようなことや、なんか不貧困がいっぱい行われている、不正義がいっぱいこの世で行われている、そういうことがここで言われている悪の世っていうことなんでしょうか。違うんですよ、そうじゃないんです。そうじゃなくて、この悪の世っていうのはむしろ正しさなんです。人間の、人間がキリストによる救いじゃなくて、自分の正しさ、自分の良い行い、自分の良い知識、自分の私のっていう、私の持ってるもので立とうとしていることが、パウロは悪だって言ってるんです。それがこの世だって言うんです。この世ってそうでしょ、自分がどういうことを立派なことやったとか、いいことやったとか、人から好かれてるとかね、そういうことばっかりじゃないですか。今の世の中そうでしょ。結局そういうところに私たちも立とうとする力っていうのは、ルターは言うんです、ものすごく働いてるよって。ガラテヤの信徒への手紙の公開を書いて、大公開って言うんですけど、残って日本語でも読めるんです。その中でルターは言うんです、言ってます、これは、この力はクリスチャンたちの中にものすごく働いてるよって。この悪の力って、悪の力は自分の正しさに立とうとする、自分の正しさに立とうとする、キリストじゃない自分に立とうとする、そしてそういうものに引きずられてしまう危険っていうのを、私たちクリスチャンこそ持ってる、だから気をつけないといけないんだってルターは言ってます。ルターの時代って、ルターって、まあ、そういうものとの戦いだったんですよね。で、そして私たちは弱いんだと言うんです。そのことにおいて、このガラテヤの信徒の人たちは、パウロが去って瞬く間に、違うものに乗り換えてしまった。ある人はそれを瞬く間って、こんなにも早くって言ってますが、これはこんなにも簡単にっていうようなことが意味としては含まれていると言ってます。でも実に簡単に私たちは本来あるべきところから落ちてしまうんです。そういう危険を私たちは持ってるよってパウロは言ってます。じゃあどうしたらいいんでしょうか。御言葉が語っているこの危険に陥らないためにはどうしたらよいのでしょうか。近道はありません。それは絶えず御言葉に聞いて祈っていく、繰り返し福音を受けていく、私の受けた福音ってパウロ言ってますね。この福音は受けるものなんです。で、皆さん、私たち教会の礼拝っていうのはこの福音を伝えて福音を受ける場なんです。その福音はキリストが十字架で私たちの罪のために死んでくださったことであります。この今日の 3節の言葉ですよね、4節の言葉ですよね、ご自身を私たちの罪のために捧げてくださった、私たちの罪のために捧げてくださったということですね。このことを私たちが本当に受けていくこと、 繰り返し繰り返し受けていくこと、それしかないんです。で、まあ、そういう弱さを私は自分が持っているってことを知らないまま進学校を卒業しようとしてたんですね。そして牧師になろうとしてました。でそこにストップがかかって、いや厳しいことだと思いますが、でも私にとってこれは恵みとして与えられたことだったと思ってます。そして何度もやっぱりこれそういう傾向っていうのはずっと持ってるわけですよ。自分のこうやってきたことの中に寄りすがろうとする思いみたいな、そういうものを繰り返し、ここで一緒にキリストの恵みに預かって道を正されていくしかないんです。北極星だと言いましたが、どういう方向に進めばいいのかっていうことが実はこういうところにあるんです。私たちは人生の道をどういうところに進めばいいのか、実はこういうところなんです。私はここに焦点を合わせて生きていこう、生きていかな、いくべきなんだということを教会で生きてきて教わってきたように思います。皆さんと一緒にそれを共有したいんです。何か自分でこう立派さや自分の正しさの中に立って生きるってことじゃないんです。そうじゃなくって、キリストの福音、この福音の中に本当に生かされて喜びながら歩んでいきたいんです。そしてそこには戦いが起こってくるんです。でもその戦いを戦いながら一緒に行きましょうということです。砂漠を旅する私たちにとって、この手紙の言葉がこれからの道を歩む私たちに良き導きを与えるものになると信じます。お祈りをいたします。主なる御神様、新しくガラテヤの信徒への手紙、新約聖書の御言葉に聞き始めました。ここからどうぞあなたがお語りください。そして砂漠の中を本当に歩んでいくような私たちの旅路です。道が見えなくなります。また間違ったところに陥ってしまいやすい私たちです。福音から遠い、福音とは真逆の方向に進んでしまいやすい私たちです。どうぞ、しかしどうぞ御言葉を繰り返し聞かせてくださって、福音の恵みの中に導かれて立ち返って生きていくものとされるように導きをお与えください。今週の一週間の歩みをどうぞあなたが支えてください。イエス・キリストの救いの恵みを褒めたたえながら、私たちがキリストを見上げて歩んでいくことができますように、イエス・キリストの御名によって祈り願います。アーメン。